おはようございます。私は、聖地の家本部講師の田辺義彦です。第2回目の本日は、聖地の家総裁、谷内正信先生のご著書、日々の祈りをテキストに、自他一体の世界というテーマで話をさせていただきます。私は現在、長崎県長崎市にある聖地の家教科部。教科部とは、各都道府県にある聖地の家の布教伝道の中心拠点のことです。教科部に勤務し、長崎市に住んでいます。ご存知の通り長崎には、昭和20年8月9日、原子爆弾が投下され、多くの人が被爆しました。死者は7万4000名以上、それに勝る怪我人が出ました。今年は被爆後64年を数えますが、原爆が落ちた時、懸命に被爆者の救護に当たられたのが、永井隆博士という方でした。永井博士は、島根県松江市の出身で、長崎医科大学を卒業し、戦前から放射線医師として、レントゲンをはじめとした放射線治療に従事していました。仕事上、多量の放射線を浴びることにより、ついには自分自身が白血病となり、昭和20年6月に、あと3年の命と診断されます。しかし、体調が思わしくない中、その診断の2ヶ月後、長崎医科大学病院で勤務中に被爆することになります。大怪我を負った博士でしたが、我が身を顧みず、家族の消息もわからない中で、過労で生き残った医師や看護婦と共に治療活動を行いました。疎開していた博士の子供たちは無事でしたが、妻の緑夫人は自宅で即死されたそうです。博士は何度も何度も意識を失いながら、意識が戻るとまた再び被爆者の救護に当たるということを繰り返し、それこそ捨て身で救護活動に当たりました。その救護活動は約2ヶ月に及んだといいます。博士はその後病状が悪化し、寝たきりとなりますが、病床の中でも決して負けることなく、いつも人に優しくし、戦争のない世界を願い続け、原爆によって起こった病気の研究をするだけでなく、平和の大切さを訴える多くの本を出筆されました。中でも、この子を残してや、長崎の鐘などの本は、多くの方に知られています。博士は、被爆約6年後の昭和26年に、43歳で生涯を終えられましたが、博士の生涯を貫く精神は、如己愛人というキリストの教えでした。己のごとく隣人を愛すよ、自分を愛すように周りの人を愛しましょうというものです。博士は身をもってこの精神を貫かれました。宗教的な育てを得た方や、偉大な業績を残した方々の多くは、この自分と周りの人は一体であるという自他一体の世界観に目覚めています。自他一体とは、私の中にあなたがいて、あなたの中に私がいる。私とあなたは命の世界で一つの命であるという境地です。自他の自は自分という意味ですが、自他の他は自分以外のすべての他者を意味しています。だから、自他の他は他人というだけでなく、他のすべてのもの、大きくは地球や宇宙という意味にもなります。ですから、自他一体とは、自分と宇宙は一体であるという境地にもつながっていきます。深い瞑想体験をした方の話ですが、瞑想が深まると自分という意識がなくなって、自分というものがなくなる。それでも宇宙はあるから、宇宙が自分である、自分と宇宙の一切ものは一体であるという境地になると言います。先ほど紹介しました、如己愛人、己のごとく隣人を愛せよという、永井隆博士の生涯を貫いた精神も、この自他一体の世界観から来ているのではないかと思うのです。自他一体なわけですから、他に尽くすことは自分に尽くすことと同じであり、他を愛することは自分をも愛することになります。あなたの痛みは私の痛みとなり、あなたの喜びは私の喜びということになるのです。ここで本日のテキスト、日々の祈りの70ページから71ページを 朗読させていただきます。すべては一体と実感する祈り、神はすべての存在の作り主にてありたも、我は神の子として、神の次たまいし、すべての存在の懐の中に抱かれているのである。だから我はすべての真実存在と一体であり、すべての真実存在は、我と一体にして、我を包み、庇護し、安らぎを与えてくるのである。真実存在は、神の我であるから、相互に不和はなく、不調和はなく、戦いや争いはないのである。我とすべての真実存在も、だから大調和の中で神の愛に包まれているのである。鳥たちのさえずりは、神の無限生命の表れである。遠く近く、長く短く、華やかに、時に静かに、多様に、絶妙な調和の中に、鳥たちが呼び交わす数々の声は、そのまま天上の交響曲である。森林を風が渡る低い和音、虫の声、小川の流れ、カエルの合唱、キツツキの土の音、どれ一つとして互いに調和しない音はない。周囲の音、雷の轟音、木の裂ける音でさえ、神の無限生命力の表現である。朗読を言います。聖地の家では、戦いや争いどころか、病もなく死ぬこともないと説きますが、これは真実存在の実相世界、本当にある世界のことを言うのです。その実相世界は、完全円満な真善美の世界なのですが、それが私の心の歪みを通して、ちょうど影のように、現象の世界に現れたのが戦争や病気ということなのです。真実存在の実相世界は、戦いも争いもなく、すべてが神の愛に包まれている全一元の世界なのです。真実存在の本当の世界が歪められずに、現象の世界に現れると、すべてが調和した世界が現れます。鳥たちのさえずりも、風の音も、川の流れも、そのまま調和した世界となります。ここで再び、本日のテキストの73ページから74ページを朗読させていただきます。我らの周囲には、神の無限エネルギーが満ち溢れているのである。周囲だけでなく、我が肉体も、神の無限エネルギーの一個の表現である。神の無限の知恵と愛と命の表現として、我は自分の肉体を表現したのである。我は神の子であるから、一個の肉体の中に縮こまって存在したのではない。木々の緑、鳥の声、川の流れ、太陽の大波、空の青、星雲の渦巻きに美を感じる我は、その微妙かつ壮大な美を我がうちに放送するのである。それら自然の営みの中に不可思議の知恵を感じる我は、その知恵と同じ無限の知恵を我がうちに放送するのである。自然の営みの背後に生かし合いの愛を感じる我は、神の無限の愛を我がうちに放送するのである。我は神と一体なり、我は宇宙と一体なり、すべては神と一体なり、すべては我と一体なり、我、真実存在の知恵と愛と生命を与えたまえし神に、無限感謝の意を表現し立てまつる。朗読をあります。我は神と一体なり、我は宇宙と一体なり、すべては神と一体なり、すべては我と一体なり、という言葉は、本当に重みを感じる言葉です。これは、目には見えませんが、すべてが神を通して一体であるということです。神という言葉を使わないとしたら、神を命の本源と言ってもいいと思います。私もあなたも、そして、すべての人が同じ命の本源に生かされているのですから、その命を通して、すべては一体であるということです。本日のテキストではありませんが、聖地の家創始者、谷口正夫先生のお著書、聖教真の吟唱の93ページから95ページの天下無敵となる祈りにはこのように書かれています。朗読させていただきます。宇宙全体が神の自己実現なのである。末に宇宙全体に神の生命と愛と知恵とが行き渡っているのである。それへ宇宙にある一切の存在には、すべて神の生命と 愛と知恵とが宿っており、その不思議な力が脈々として一切ものうちに拍動しているのである。我々自身のうちにも神の生命が宿っており、神の愛と知恵とが常に我がうちに脈動しているのである。我がうちに宿る神の生命と一切のたちに宿る神の生命とは全く同じき神の生命であるのである。我がうちに宿る神の愛と一切のたちに宿る神の愛とは全く同じき神の愛であるのである。我がうちに宿る神の知恵と一切のたちに宿る神の知恵とは全く同じき神の知恵であるのである。されば仮に一切の他者という言葉をもってしたけれども、決して実相において他者なるものは存在したのである。他者は何一つ存在したのであって、すべてのものは自分の命の兄弟姉妹であり、自分の命の別れであり、自分と一体なのである。それを称して自他一体と称するのである。朗読を終わります。目に見える世界では、私たちの一人一人は、それぞれが別々に離れていますが、本当は一つにつながっているのです。私の中にあなたがいて、あなたの中に私がいる。私とあなたは命の世界で一つです。ということなのです。自他一体ということが分かってくると、相手の喜びを自分の喜びとすることができます。相手が喜んだことが、羨ましいという気持ちではなく、自然に相手の喜びを自分のこととして喜べるのです。相手の喜びが自分の喜びとなるのですから、すごいことです。出会う人、一人一人の喜びを自分の喜びとして喜ぶことができるのです。自他一体の世界とは、このように感謝と喜びの巧妙世界なのです。もし、皆さんの中に、毎日がつまらない、喜びがわからないという方がいらっしゃいましたら、本日話させていただきました、本当の世界は自他一体の喜びいっぱいの世界であるということを、ぜひ思い出していただきたいと思います。そうすれば、必ず素晴らしい世界が開けてくるに違いありません。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。